皆さんこんにちは。早速、聖書をひととき開いて御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は、創世記50章の15節から21節まで、お読みしたいと思います。創世記の50章の15節から21節まで、 で私と皆様とで交互に、お読みしたいと思います。創世記50章15節。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。
あなた方は私に言うことを分かりましたが、神はそれを良いことのための働きをさせました。それは心の命で心を求めることを生かしておくためです。
ご一緒にお願いします。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ありがとうございます。今日でこのシリーズも最後となりました。ヨセフの生涯、皆さんも毎週毎週お読みになって、私自身本当まるで小説のような、本当になんかドラマチックな生涯を送った人だなと思います。で本当に改めて彼のストーリーを読んで、多くのことを知られて、また感動を覚えたことです。でここまでのヨセフのストーリーを少しもう一度振り返りたいと思いますけれども、ヨセフは、お兄さんたちに言われのないことで憎まれ、そしてまた誘惑にあったり、また無実の罪で苦しめられたりしました。しかしそうしたことで彼はダメになってしまうことはなくて、エジプトで最高の地位にまで上り詰めました。しかも高慢にならず、自分に悪を図った兄たちでさえ許しています。でヨセフは自らが苦難から救い出されたばかりではなく、飢饉の時に多くの国々とまた自分の民族を救う、そういったものになりました。ヨセフの物語を読む人は、誰でもヨセフがあれほどの苦しみに耐え、また誘惑に勝ち、人を許すことができた、それは一体なぜなんだろうと、思うんじゃないかなと思います。で今日はそんなヨセフの信仰の姿勢を、もう一度3つの角度から見ていきたいと思います。でまず一つ目はですね、ヨセフは夢ビジョンを持っていたということです。お兄さんたちはヨセフを軽蔑して、見ろあの 夢見る者がやってくると、創世記の37章で言っていますけれども、ヨセフはその夢によって苦難を乗り越えることができたんじゃないかなと思います。お兄さんたちはさあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう、そしてあれの夢がどうなるか見てみようではないかと、言いましたけれども、ヨセフの夢はこの時、消えるかに見えましたけれども、神様から出た夢ビジョン、それは後にこう成就することになります。でお兄さんたちに殺されそうになった時も、奴隷に売られた時も、また囚人になった時も、ヨセフは神様から与えられた夢をきっと忘れずにいたと思うんですね。そして自分は このままでは終わらないんだということを信じ、将来に希望をつないでいたのではないかと思います。奴隷の苦しみ、また囚人の辛さに耐えて、理不尽に罪をかぶせられても自暴自棄になりませんでした。ヨセフは夢とビジョンを持って、それをどんな時にも捨てなかったので、その夢が実現するのを見ることができました。で、聖書には他にも素晴らしい信仰者のストーリーがいくつか記されております。そして彼らはみんな神様からのビジョンというもの、それを与えられて、それによって歩んでいったことが共通しているのではないかと思います。忍耐深く箱舟を作り上げたノア、またアブラハムは空の星を見上げて、彼の子孫がその星のように多くなるとビジョンを得ました。人間の力では到底実現しないと思えることも、全能の神様には可能であるということを信じました。箴言には、幻、ビジョンがなければ民は欲しいままに振る舞う、滅びるという言葉がありますけれども、私たちも本当に神様からのビジョンが一人一人に与えられていることを思いますけれども、本当にそれを求め、またそれを、いただいて、それによってそれぞれの道を乗り越えて前進していく、行きたく願うことです。で、二つ目は、ヨセフは常に神様と共にいたということが言えます。ヨセフにとって神様はたまにこう思い起こす、困った時の神頼みの方ではありませんでした。また神様は、彼にとっての神様は苦しみの時にそっと姿をこう隠してしまわれるような方でもなく、どんな時にも神様が彼と共にいてくださるということを知っていましたし、また信じていたことが分かります。で、エジプトに行ってもヨセフは神様を忘れませんでした。それで神様もまたヨセフのことを忘れず、ヨセフと共にいてくださったということが言えると思います。侍従長のポティファルという人が出てきますけれども、創世記の39節には、主がヨセフと共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たと、あります。また、ヨセフが牢屋に入れられてしまった時も、主はヨセフと共におられと、書かれています。それで侍従長もまた監獄の長もヨセフの手にすべてを任せたと言えると思いますけれども、ヨセフがパロの夢を解き明かした時、パロは神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のあるものは他にはいない、あなたは私の家を治めてくれと言って、神がヨセフと共におられることを認めて、ヨセフにエジプトのすべてのを任せました。で、本当に神様を知らないエジプト人もヨセフと共におられる神様を認めざるを得ないほどに、ヨセフは神様の近くに、また神様と共に生きていました。私たちも本当に朝に夕に神様と呼びかけつつ生活していきたいなということを思わされます。その時に私たちが、神様が私たちと共にいてくださるという確信を得るだけでなくて、周りの人々も、この人と神様が共におられるということを見るようになるのではないでしょうか。そして神様が共にいてくださるときに、私たちもヨセフのように誘惑に勝ち、またあらゆる困難に、耐え、人生の、勝利者となることができることを思います。そして、ヨセフの信仰の姿勢、3つ目ですけれども、彼は、神様の摂理というものを、知っていたということです。今日最も注目したい部分であります。 ヨセフは神様がこの世界と私たちの人生のすべてを支配しておられるということを知りまた信じていました。神様がこの世界と私たちの人生に介入されて導かれるということを摂理というような言葉で言えると思いますけれども、ヨセフは神様のこの摂理を知り、摂理の神様に信頼を置いていました。今日お読みした19節をご覧ください。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした、と言っています。かつて自分を殺そうとしたお兄さんたちにこんな優しい言葉をかけて許すことができたのというのは本当に驚くべきことですけれども、これはヨセフが単純に謙遜であって、そして寛大であったからということではもしかしたら説明がつかないのではないかと思います。ヨセフがお兄さんたちを許すことができたのは、神様の摂理を、また摂理の神様を信じる信仰というものがあったからではないでしょうか。ヨセフはどうして私が神の代わりでしょうかと言っていますけれども、本当に人を裁いて、また報いをなさるのは神様ご自身であって、その神様に主権をすべてお委ねして、そして神様のなさったことを受け入れるということを彼はしているですね。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神は悪を善に変えることのできる方、そして神様が一切を良いことに変えられたのなら、どうしてヨセフはお兄さんたちに仕返しをすることができるかというふうになると思います。ヨセフは自分の人生に神様のご計画があるということを認め受け入れていました。それで普通だったら仕返しをしたりとか、そういった本当に悪を悪で返したくなるような状況ですけれども、そういったことも受け入れて完全に許すことができたのではないでしょうか。私たちはこのヨセフの生涯から本当にさまざまなこと、忍耐、希望、また謙遜、許しなど本当にたくさんのことを学ぶことができますけれども、今日は特にこのヨセフの神様の摂理に対する信仰というものを学び取りたいなと思います。彼は本当にその実生活の中で摂理の信仰というものをこう実践的に学び取っていったのではないかと思います。私たちクリスチャンは神様を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召されたもののためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますというローマ書の8章の御言葉を、皆すごく有名ですけれども、知っていらっしゃる方が多いと思いますが、誰かがこう辛い目にあったりとか、その人を、辛い目にあった時などに、この御言葉でこう励ましたりとか、そういうことがもしかしたらあるかもしれません。ところがいざこう自分が同じ辛い目にあったり、困難な状況にあった時には、この御言葉をどこかにこう置き忘れてしまい、また自分に当てはめるということが、まあ、なかなかできない、かもしれません。しかし、そんな時であっても静まって摂理の神様と向き合う時に、 ある時は徐々に、また、突然に神様が本当に楽しいことも辛いことも、共に働いてくださっているんだということを、知り、また、神様のその摂理を受け入れることができるようになるのではないかと思います。本当に神様への信仰というものを持つときに、今まで到底できないと思っていたことができるようになり、それはスーパーマンになるということではなくて、本当に到底許せないと思っていたものをも、こう主によって許すことができる、また受け入れることができるということが起こってくることを思います。本当にこのヨセフの信仰というものを、信仰の姿勢というものを私たちも自分のものとして、あらゆる時に直面する誘惑、そういったものに打ち勝ち、また困難や試練にも乗り越える力を得て、そして、また人の力では到底許すことのできないことや、そういったことをも主にあって許し、また許される、そういった生涯を送れたならどんなに幸いかと思うことです。ヨセフの生涯をここまで見てきましたけれども、本当に私たちの人生においても様々なことがありますが、神様が一人一人にビジョンを与えていてくださる、そのことを思いながら、本当にその神様に目を向け、神様が共にいつもいてくださることに、気づき、そしてその私たち一人一人に与えられている道、神様のその摂理に身を委ねて、歩んでいきたいと思います。一人一人、私たち一人一人の信仰を神様がもう一度奮い立たせてくださり、今週1週間も共に歩んでくださることを、祈りながらこの場を立ちたいと思います。それではご一緒にお祈りいたしましょう。